マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
今日は屋根裏放送だよ。
はい、今週も始まりました。MC はピンキー大宮と
恐るべし山賊シスターズ加藤です。
よろしくお願いします。
ちょっと2つ話題があるね。
あ、そうですね。
今日ほらいつも事務所でやってんだけども、
そうですよね、
12月の某新年会の、はい、なんか封書詰めで、はい、いつも使ってるビッグテーブル、はい、使われてるのと、はい、本当は店でやろうとしたんだけどさ、
はい、
ね、ちょっとね、
ちょっと、
もう営業始まってるしさ、
そうですね、はい、
ということで急遽事務所の2階の、はい、
すごいですよね。
もうなんだこれは、もう屋根裏もいいとこだね。なんかでもまあまあちょっと楽しいね。
そうですね、なんか秘密基地みたいな感じですね。
そう、いい感じいい感じ。
もう床に2人で座ってますからね。
いや本当だよね。いや本当だよ、これ。なんかもう
すごい雑然とした中で、誰もいないんですけどね、2人以外は。本当に誰もいないんですけど、広い、
ね、小学校とかさ、なんかそういうのさ、はい、思い出す
で
しょ。
あ、そうですそうです、うん、なんかでも本当に押し入れじゃない、押し入れみたいな狭くないんで広いんで、
うん、
またちょっと感覚が違うんですよね、うん、なんかすごいとこでやってるなと思って。
いいとこ見つけたわ。
ある意味スタジオっぽいですよね。
いいよね。いいよね。
本当に。
まあ、ということで、
あ、はい、
だから今日は瀬口はいないのかな。
あ、そうです、瀬口さんがちょっといなくて、ね、
スーさんのびのび、
はい。まあ、下にはいらっしゃるんで、
う
ん、
ね、
声聞こえたら怒られちゃうんで。
ね、はい、菅井金みたいな感じで来るからね。
何喋ってんのって怒られるんで、あ、いや、ダメだ。ダメだ。はい、あとは、あ、そうですね、うん、恐るべし。
山賊シスターズ。
何の話でしょうか。
いや、ほら、ね。
まあ、分かってるんですけど、うん、私もいたので、
常連さんで、
はい、
たまにメッセージもよこしてくれる、
はい、
山賊シスターズ、どうも。
はい、はい。
右側と左側、はい、この前、
はい、
朝3時までだよ。
そうでしたね。
あの人たちなんか1時からイベントあったんだから。そう
です、昼の1時から行って帰ったのは夜中の3時ですね、
うん、俺もスーさんもいたけどね。
いましたけど、でも1時から僕らはいなかったので、うん、はい、
しかも生歌歌ってたよ。
すごかったですね、本当に。
また上手いからね。
すごい上手いんですよね。どの曲かけても歌詞カードなくても歌っちゃうんですもん、うん、
やはりね。昭和平成の忘れてはいないけど、昭和平成の人間だもん、これ。
まあそうですね。
細瓶もさ、カウンターで仕事しながら歌ってたね。
大熱唱でしたね。
ね
え。リクエストまで来てたんで。
来てた。
これかけてっていう、う
ん。これなんかほら、
はい、
鳥天狗が今度カラオケやるからさ。
あ、はいはいはいはいはい。うん、
楽しみだね。中川帰れないよ、きっと。
まあそうですね。朝までなんて。もうそうですね。
まあね。あれどうなったんだろうね。週末からお前カラオケ入れろって言ったけど、どうなったんだろうね。
あ、どうなったんでしょう。
まあ、三歩歩いたら忘れる人間だから。
いや、きっと今日あたり入ってるんじゃないですかね。ちょっとわかんないです。
確認したいよ。
確認してないんですけど。ね、というわけで、あ、一応乾杯しますか。
乾杯するか。
よろしくお願いします。というわけで、はい、先週は富山さん出ていただいたんですけどね、はい、
う
ん、まあ、またちょっと打って変わって2人だけということで放送していきますんで、
うん、まあね、何スーさん、なんかもうなんかニコニコしてるね、スーさんね。
いやいや、そんなことない、いつもニコニコしてます。伸び伸びは、
まあまあまあ、
時事ネタいきます
か。
というわけで、うん、はい、まあ、一つ目が、車椅子男性にカッター突きつけ、コンビニで商品を奪った疑いでネパール人の男3人逮捕と、
うん、
福岡市であったやつですね。
いやいやいや、だからさ、
はい、
ちょっとこの記事を読んでさ、
はい、
やっぱり最近ちょっとさ、不良外国人がまた増えてきてさ、
うん、そうですね、
ベトナム人とかさ、はい、何なんだろうね。
あれ、多分じゃないですけど、憶測で言っちゃいけないかもしれないですけど、うん、研修やってた人が逃げ出した人がいるとかいう、
いや、だからさ、ね、俺思うんだけど、はい、なんか、政府としてもさ、なんかそういう技術実習かなんかで入れたりしてるでしょ、
はい、
でもそういうやつだってほとんど悪いやつばっかりなんだからさ、
はい、
いや、ちゃんとそういうのって、なんだ、身元調査とかなんか調べて入れなきゃダメなんじゃないかなとか思ってさ。
あ、そうですよね。
この人だってね、うん、いや、業に入れば業に従えさ。
あ、
そんなね、いや別にね、外国人がどうのこうのじゃないんだけど、うん、こっちに来たら、きちんとその、ね、日本のルールで、やってほしいのさ。でも車椅子の男性に、なんかあれでしょ、この男性はさ、
はいはい、
酒に酔ってたんでしょ、このネパール人が。
そう、ネパール人が酔ってたみたいで。
してうるさいから注意したら、は 車椅子を乗ってる人なんだ、車椅子ごと振り回したりとか、
そうですね、はい、
してしまいにはカッターで、
はい、
ね、突きつけてなんかして脅して、あとコンビニで酒を奪ってたっちゅうんでしょ、これ。
そうですね、はい、
どうもならないよ。
大変ですよね。
いやだからさ、日本もさ、こういう変な外国人がいて治安が悪くなるの俺本当嫌なんだよね。
うん、そうですね。
どうしたらいいのこういうのって、スーさん。
いや、まあ、そうですね。まあ、ぶっちゃけ言うと、まだニュースになってる段階はまだ僕はいいかな。俺ニュースにならなくなったら本当怖いなと思うんですけど。
だから違うよ。こういう奴らが、ギャングとかマフィア化してさ、
はい、
徒党を組んでさ、ドラゴンとか言ったチャイニーズマフィアのなんかギャングみたいな、ああいう風になってたよ。うん。して日本人と対立しちゃうんだよ、これ。
なんか物語になってます
。いや、物語も何、いや、だって本当そうで、だって、そう
ですね。実際そうですね。うん、実際横浜中華街とかなんかいろいろありますもんね。
あっち側と東京とかさ、
はい。東京とかありますもんね。はい。
だからね、こういうの、前までほら、チャイニーズだったけどさ、
はい、
今、逆に言うと、チャイニーズはだんだん日本の生活に慣れてきたけど、
はい、
まだ慣れてない、こやつらが。
東南アジアとか、
東南アジアのね。
まあ、インド、東インドみたいな、
パキスタンとかさ。
パキスタンとか、ネパールとかですね。
うん。ねえ。カッペだもんね。考えてみたらね。いや、こういうこと言うとまたね、差別だとかさ、なんかそうやって言われるからさ。
そうですね。いや、でも、本当にこう、なんか、専門で取り締まってくれるところ、警察の中でもあればいいんですけどね、こういう外国人。
こいつらさ、またさ、はい、日本語わかんないふりするでしょ。
あ、そうですね。
そうだよ。
そうなんですよ。
だから、俺はね、して、こういう人間をまたこうやって捕まえたらさ、わけわかんない人権団体がさ、変な弁護士とかさ、わけわかんない奴がさ、いや、これはどのこのとかってさ、こいつらの肩持つからさ、
そうですね。
どうもならないんだわ。立憲共産党かい。
いや、言われてましたね。立憲共産党。
そうかい。
負けちゃってましたけど。
負けちゃったけどね。まあ、自民党も大したことないけどね。ねえ、まあ、ということでちょっとね、
でもすごい事件ですよね、
これ。いやいやいや、北海道とかで、なんか札幌とかで、いや、そんなのあれだよ。
はい。
一言じゃないよ、これ。
まあ、そうですね。
うん。だからもう、あれだ。もう、こっちに来た時にさ、
はい、
俺たちもさ、
はい、
きちんとその、目を見張ってさ、きっと補導員の腕章かなんかつけてさ、補導員ってなんだよ。
なんか
中学生とかじゃないんだ、もう。深夜徘徊してる中学生とかを捕まえるんじゃないんだから。
でもそういう人たちがいた方がいい
よ
ね。
そういうこと、そういうこと、時系団みたいもんね、
うん。
うん。ただやっぱり何の権限もないから時系団はさ、
そうなんですよね、
トラブルになっちゃうから余計。
そうなんですよ。
うん、だから俺補導員立候補するわ。俺が補導されたくらいにしてね。
自主的なやつになっちゃったからね。うん、
職質大魔王だったもう一個あったね。
はい、もう一個がですね、
うん、
車が汚いと危険が増す、
うん、
洗車が、車内清掃が、事故率減少なに有効なわけというわけで。
そうなのさ。だから俺これは、うん、なぜこれをやったかというと、
はい、
スーさんの車汚さそうだもん、なんか。
いや、ですね。
カーシェアみたいのしてるけどさ。
そうですね、はい、カーシェアしてます。
いや、俺はこれはね、はいはい、スーさんのためにね、ね、この汚い車は綺麗な車と比べて事故に遭いやすいって書いてんだから。
まあまあそうですね。
ドアパンチ当て逃げをされる可能性も高くなると。
はい。
車を汚いままにしておくことによるリスクを解説するって言ってた
から。はい。いや、たまたま、僕このやつもらったの今日じゃないですか、うん。今日読んでるじゃないですか。昨日車をちょっと借りて、やった時に、ですね、確かに汚れてたんですよ、車が。でも気にしますよ、一応。一応気にします、僕は。
汚れてたっていうのは何なの？自分で汚したの？それとも。
違う違う違う、もう汚れてたんですよ。
うん、
で、洗車できるので、自分で、とか、カードがついてて、うん、洗車カードみたいについててできるんで、してきたんですけど。
はい、じゃあ前の乗った人が汚してたん
だ。そうです、さすがに自分で汚したっていうの
は。それ一周回ってスーさんだったんじゃない？違うの。実はその自分が汚したのも気づいてなかったんじゃないの？スーさんなんかコンビニの袋とか、缶ジュースとか、はい、ポテトチップスの袋とかなんか置いてそうだもん。
いや、置いてない。
ポテトチップス食べたまんま、ハンドルとかさ、握るからさ、なんかベタベタしてそうだもんね。あとドアミラーとかなんかそういうのさ、バックミラーとかさ、
はい、
やって指紋ベタベタになっててさ、
一応そこはないつもりなんですけど、いや、確かにポテトチップないと思いますよ。
いやだから俺は、スーさんって、ね、スーさんのためにもね。
そういうことだったんですか？
そうだよ。
確かに、僕、ね、昨日乗ったやつ汚かったななんて思いながら喋ろうかなと思ったら、そういうことかと思って。
これ聞いてる人は、スーさんのことを知ってる人は、はい、ああ、 なるほどってなんかなってると思うよ。
そんなですか、
うん、なんかいや、机の上なんかだってスーさんなんかさ、はい、机の周りも汚いじゃん。あの紙とかいっぱいさ、乱雑じゃん。俺、あれが車の中みたいな感じだなと思うもんね。
うん。まあ、いや、いや、そんなことはない。いや、自分の机の周り考えたら、家の机の周り考えたら、まあ、雑然とはしてますね。
あ、うん、まあ、あの今しかもこれ今カーシェアだから人の車だからさ、他の人も乗るんだからちゃんと綺麗にしないと、
はい、いやいや、もちろんです、うん、もちろんですよ。それはもう
決めつけてるもんね。
それは重々いや、あの
決めつけ
今のここじゃないですけど今のここじゃないですけど、うん、まあ、どうしてもあの家だとその手の届く範囲に置いてしまうので、
どんどんあれってなんか増えてくよね、増えてくね、あのね、だんだんさ、はい、自分の仕事をするスペースが狭くなってくるよね。
そうなんですよね。なんか便利だと思ってやってたらなんか邪魔になってくるみたいな。
まあそんなことかい。
まあまあそうですね。まあ結局みんな、あの、うん、この車が汚いとって話も最終的にそういうふうな話してましたね、うん、やっぱ汚いと、なんでしょう、心理的な問題でやっぱり事故を起こしやすくなる、やっぱり事前準備ができてないって言われる感じなんでしょうね。
あとなんかあの缶ジュースとかさ、たまにさ、はい、なんてアクセルかブレーキかなんかにさ、挟まってさ、
そうですね、ありますね、
そういう事故もあるからさ、
あります、あります、
気をつけなすさん。
でも本当にシェアカーであるんですよ、前の人が飲んでた缶がそのまま置いてあるとか。
だからさ、はい、常識ないんだわ。
そうなんですよ、
ね、
びっくりしますもん。え、こんなの忘れるっていうものを忘れたりしますからね。うん、
やっぱりね、はい、立つ鳥跡を濁さずっていうんだ、
そうですね。
なんだ俺今日は。なんかすごいね、業に入れば業に従えなんてね。
この雰囲気がそうさせる
んですかね。そういう感じになっちゃうね。この屋根裏の。
今一瞬、あの、瀬口さん来たんですけど、ちょっとドキッとしました。
う
ん、
これあれじゃないの、雨とか降ったらさ、はい、雨漏りもしそうだね。
いや、雨漏り、雨音は。
ね、あの、はい、あれ、カンカンみたいなのがさ、
カンカン、
カン、ポトン、ポトンとかってな。
全部入ります
よ、うん。入ってね。効果音でね。何、瀬口来てたの？
今一瞬瀬口さん来たんですよ。
何しに来たのさ。
いや、なんか荷物取りに来たみたいな。今一瞬、あ、やべって思って。いやいや、やばくないですけどね。
やばくないですよ。
今は悪いこと言ってないんで大丈夫です、
う
ん。
いや、悪いこともな、今日何も言ってないよ。
そうですね、
はい。やめてそういうことするの。それ車綺麗にしなさいって。
あ、いやいや、だから綺麗ですよ。
ね、はい。
というわけで、あの、リクエストというか、曲一曲挟みたいと思います。うん、はい、あ、じゃあ、せっかくなら社長、紹介して
もらって。そうだね。この前、あの、山賊シスターズが、あの、元気に歌ってた、竹内まりや、元気を出して。
はい、竹内まりやさんで元気を出して聞いていただいております。
ねえ、よかったね。
いやいや、すごかったですね。ね、 ね、まあ、ちらっと話も出てましたけど、あそこの話をそのままラジオに持ってきたいっていう、うん、話でしたね。
やっぱりさ、はい、カラオケ歌うその世代中は聞いてるのもさ、なんかちょうどいい感じだからさ。
あ、そうですね、
はい、昭和平成
まあ、みんなあの分かってるっていう、うん、あのこの曲が聞いたらわーわーって言いながら、ね、もう一小節目から歌えるっていう、うん、あれはすごかったですね、う
ん、りっちゃんも目つぶりながら歌ってたんじゃないかあれ
そうなんだ、
ね、よかったな、まあ、楽しみだ ね、
楽しみですね。
カラオケ、
カラオケ、
ね、中川くん次第だけどね
、うん、きっと入ってると思います、
うん、やっぱり中川くんもほら、カラオケ入れるには、
はい、
結構ほらみんな遅い時間までいるから。
そうですね、
うん、はい、自分 の、 健康との戦いだから
もう12月からって言ってたのは 今から入るので、
入っちゃうね
11月からなので、
どうなのかね
結構長丁場になるので
、ね、やればやればね、俺言うのは簡単だからねいやいやいやいや、
というわけで、
はいはい、
はいはい、元気、竹内まりやさんで元気を出して聞いていただきました、うん、というわけで、ここから昭和平成の忘れ物に行きたいと思います、う
ん、今回は、
はいはい、今回のお題が部活の喜怒哀楽ということでメッセージいただいておりますので読んでいきたいと思います、まず作者 A さんからです。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。
はい、こんばんは。
最近ネットニュースでよく職質される人の話を見つけ興味深く拝見した A さんです。撃たれましたね現役検察官が思いつく限りの不審者の紛争をしても職質されなかったそうなので、髪型や服装だけでなく、目線やちょっとした仕草等が、職質センサーに引っかかる要素なんだなと思った次第です。
何、こういう何、現役検察官が思いつく限りの不審者の紛争をして、
はい、
紛争したってこと、格好したってこと、
はい、格好してやってみたと、
うんうん、
普通に歩いてみたんだけれども職質されなかったみたいで、うんうん、やっぱ職質されるのはその見た目とかじゃなくて、
うん、
目線とか仕草とか、
うん、
そういうもので引っかかるんだというような、
うん、職質センサーね、ちょっと待ってじゃあ俺の目線やちょっとやであるんならば警察の目は節穴だわいやだって、
はい、
うん、いやいやいやいや、そこはね、
作者 A さんが何を言わんとしてるかっていう話になりますこれは。
ね、ちょっとした仕草だもんね、目線。
そうそう、目線。
目線、俺流し目だからかい。杉良太郎って言われてたから俺も。隙間風歌いながら俺も歩いてるからね。
マジですか。いやそれはそれで。
お会いしてとか言う。
それはそれで職質される
か。されるかい。
歌ってたら。
それ以前の問題で、あの周り誰も近づかないから。うん、だってその隙間風歌いながら流し目で歩いてんだよ俺。
それ怖いですよ。確かに。ね。そうですね。まあいろんな職質センサーみたいなのあるんですね。
ね。スーさんが引っかかんないのがおかしいもの。
いや引っかからないですよ。
なんかだ、うん、なんかメロンパンとか万引きしてそうだもん。
してない。もう必ず食べ物じゃないですか。万引きするの。
ね、
あ、行きます。続いていきますね。はいはいはい、さて、今週のお題、部活動の喜怒哀楽ということで、小5で、最初の部活、ソフトボール部に友人に誘われ、入部しましたが、女子しかいない部に後から、入った、我々はがっつりいじめられ友人は3日で退部、
退部
何事もやり遂げよと言い聞かされてきた私も頑張ってみましたが、ある日親から真面目な顔で部活を続けるか否かを聞かれ、結局3ヶ月で退部しました。
あ、やっぱりちょっとね、はい、あれだったんだね、あの作者 A さんがその部活行ってるなんか暗いなんかちょっと何か悲哀に満ちたなんかね、
そう、なんか感じたんです
よね、感じたんだろうね
親なりに、
うん、一応親なりに何事もやり遂げようと言った、
ね、そうですね、
手だからやっぱりねすぐやめろとは言えなかったんだ
ろうね、言えなかったですね、
うんうん、でも逆にねそうやって言ってくれたからよかったよね、
そうですね、
いいやめれて、
うん、様子をちゃんと見てる親御さんになったな
と、うん、もうとっととやめてほしいよねしたらね
ちょっと待ってくださいね、
うん、なんかあの実際の電気消したんだね
そう、あの、
うん、ちょっと待ってね、うん、
あの今着替えてたんですよ、消しやがったと思って今はい すごいアクシデント。
電気消しやがってね、スタッフが。誰か来てたの？
はい、今、
みやび？
みやびが、みやびが着替えてたのを見てたんですよね。みやびが。
みやびの着替えてるの見てどうします？あんた捕まるよ、本当に。
着替えてたって言っても、そんな、
やめて、本当に。
そういうわけじゃない。
いやいやいやいやいや。もう、怒られるよ、作者 A さんに。あれ？あなた気持ち悪いよ。
違う。
ダメだよ、そんなの。
いやいや
残念だわ。
続きいきましょう、続きましょう。翌年は春から卓球部に入部し、5年生の男子7人と分け隔てなく楽しく活動できました。
よかったね。
よかったですね。でも思ってたら小学生から部活動っていうかあったんですね。
男子な、いや部活、クラブ活動でしょ。
あ、クラブ活動ですかね、うん、なるほど、うん、で中学に上がって、再び先ほどの友人と共に卓球部に入部。
ほう
ほう。3年生と2年生の男子1人ずつの計4人の弱小部だったため体育館のコートを半分使うのもバレー部やバスケ部に嫌がられ、だいたいステージの上に重たい卓球台を乗せて、活動をしていましたね。
あったね。だいたい卓球部ってステージとかでやってんだよね。
廊下とかでもやってました。
やってた、うん、ね。そう強くならないでしょ。
彼らが大会でいない日は天国でした、
うん、
その後3年生の先輩に私がストーカーされ、友人と共に退部して担任の先生が顧問をしていた手芸部に逃げ、そのまま卒業。手芸部は人形の洋服とか縫っていました。
ちゅうか、
すごいの。
さらって言ってるから、
そう
なかなかのもんだよ。
ストーカーされ？と思って。
3年生の先輩に。やっぱり、なんだほら、人少ないから、近しいから。
そうですね。
勘違いしちゃうんだよ。
あ、
なんかあれって、変な疑似的な恋愛みたくなっちゃってさ、俺のこと好きなんじゃないかみたくなってさ。
そうですね。
うん。なんねえよ、お前なんてっていう感じでね。だから、作者 A さん勘違いされて、
そうですね。
危なかったね。
えらい旗迷惑な
話。旗迷惑だわ。旗ヨークだわ。
残念。はい、高校は、まず、別の友人に誘われてアニメーション部に入部。その後仲良くなった子らがいる音楽部と、科学部に入部。うん、音楽部はいわば合唱部で、科学部では、スライムを作ったりしていました。それと図書室のバックヤードである図書局室もよく行ってて、男子の先輩たちとゲームばっかりしていました。これやってたから相方とも会えたわけです。ああ、なるほど。
なんかこの前のやつで、ん？なんか、
あ、そうですね。
あったよね。
放送部
みたいな演劇、なんか
ありましたよね。
8ミリビデオかなんかで、はい、ね、なんか撮ったのかってね。
はい。それはでも高校だと書いてましたね、あれも、う
ん。
はい。
だからその辺、この辺の部類に入るんじゃない？
そういうことなんですかね。うん、ああ、なるほど、なるほど、うん。そうだ、アミニメーション部でやったのかな？いや、どうなんだろう。いや、ちょっと後で。
まあ、そんな感じだろ
う
ね。
多分そうなんでしょうね。うん、はい。というわけで、あ、もう一個、一文あったんですけど、相変わらず長い上、送信が当日朝となり、申し訳ありません。次回はもう少し早く送ります。
いや、全く気にしないでください。
全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
はい、全然大丈夫です。
スーさんが汗かくだけで。
全然、まだ全然大丈夫でございました。というわけで、作者先生さん、ありがとうございます。
どう、スーさんは、喜怒哀楽。
まあ、野球部だったので、うん、まあ、野球。
小学校から野球でしょ？
そうです。小学校から野球です。うん、はい、
中学校まで。
中学校まで、はい。
うん、
まあ、それはまあ、普通にまあ、部活、でも、あんまり先輩がいなかったので、
うん。うん、ああ、じゃあ、やりやすかった、
ね。やりやすかったにはやりやすかった、うん。先輩も優しかったというか、うん、でも、そうですね。3年生がいたときは3年生優しかったんですけど、うん、2年生がいたとき、中学校。
うん、
2年生とは多少ぶつかりましたけど、
あ、そう、
やっぱ一個上の人とやっぱぶつかるもんだなと。
だけどさ、俺たち、はい、逆にね、3年生は怖かった、やっぱりね、
はい、
一個挟んでるから。
あ、
でも2年生と3年生ってやっぱり1年一緒にいるからさ、
はい、
仲いいんだ。俺たちは2年生になったら3年生とは結構仲良かったよ。
あ、本当ですか。
うん、やっぱりさ、はい、1年生はやっぱり新参者だから。
あ、まあそうですね、
うん、
そうです、そうです。
2年生ってまあなんかね、結構3年生と打ち解けてたね、俺はね。
あ、マジで？そうですか。
うん、俺は剣道部だったから、中学校の時さ。
はいはいはいはい、はい、
うん、だから結構、うん、そうだね、高校時代もそうだったね、なんかね、応援団だったけど、やっぱり3年生とはちょっとね、一つ隔たりはあったね。
あ、でも3年生ってすぐいなくなっちゃうじゃないですか、うん、中退連とか、なんか5月とか6月とかでね。
はい、そこさ、はい、一個上はさ、はい、2年間いるでしょ。
ああ、まあまあそうですね。うん、2年間いる。
ほぼ
、は
い。だからやっぱりね、なんちゅうかな、親近感が
湧く。ああ、うん、 なるほど。
中にはほら、意地悪な人もね、いるかもしんないし、そういうのに当たったら最悪かもしんないけどさ、うん、俺はね、全然ね、そういうのなかったからさ、全然楽しかったけどね。
なるほど。うん、またまだそれぞれによって違うんですよ、その辺が。
まあね、ジムが全部一緒じゃないからね。
うん、まあまあまあ、そうですね。
当たり前だけど。
うん。まあだから、喜怒哀楽って言われると、まあ楽しかったには楽しかったですし、
うん。
うん、あとは、その、グラウンド、あ、ちょっと後の話も出てきちゃうんですけど、
うん、
グラウンドを使うじゃないですか、野球部って。うん、で、野球部あって、ソフトボール部あって、サッカー部あったんですよ。同じグラウンドに。
そうだね。
で、さらに、外周をバスケ部が走ってるみたいな。
バスケ体育館じゃなくて、
体育館走ってたの？体育館はレギュラーの人が使ってるんですよ。
うん、
補欠は走れって言われて、外走ってる。
ああ、そう。
はい。で、だから、結構意外と野球部って言いながら、そんなに広くなくて、
うん、
で、野球ボールが当たっちゃったりするんで、
うん、
だから意外と苦情が来たりとかそんなに広いグラウンドでもなかったね、中学校の時とかは、うん、ありましたね、そういうのは。
仕方ないよね。
まあ仕方ないですよ、う
ん、ボールは飛ぶもんだ
から。そうなんですよ
ボール飛ばさないとさ、
はい、
練習ならないからさ
サッカーボールも入ってくるんですけど、そんなに当たることがなくて、
うん、
野球ボール当たるんですよね。
そりゃそうださ
向こうには、うん、だからまあそれで苦情が来てたなっていうのは思い出しましたけど、それ
は。なんか楽しかったのそれ今
いやいや、その体育館のスペースとかその話で、はい、
ね、
なんかそういうのがあったなと思いました、はい、
いや剣道部もそうだもん。大体バレーかバスケさ。
あれ、剣道部ってなんかそういう、なんでしょう、別になんかあったんとかじゃないですか。
何が、その道場、道場、ない
やっぱ違うんですか。
うん、だから俺らもそのちょっと端っこの方とかさ、
はい、
まあでもまあそれはやはり時間割があったもんね。
あ、まあそうですね、うん、はいはいはい。
だからバレー部やったから、バスケ、要は、2分の1バレー使ってたら、そのうちの今度4分の1がバスケと剣道とかね。
は
い、いや、結構実は剣道部も強かったんだわ。
あ、そうなんですね。うん、あ、強いところででも優遇されますよね。
まあね。
そうなんですよ。
そうなんだわ。
はい、
まあ、バスケよりもやっぱりバレー部とかを、が一緒の方がなんか楽しかったなんかね
女子バレーですね
女子バレーね女子バレーだから
というわけで、はい、あ、まあ、次もメッセージ来てますんで、はい、はい、
それではペンネームイニシャル大野くん、
はい、
イニシャル大野くん、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今週人間ドックを受けたイニシャル大野です。油断からすぐに2キロ太りましたので、これから年末年始に向けて元の体重をキープしていこうと思います。
あ、すごいですね、うん、
油断した
みたいですね。2
キロ太った
僕油断しっぱなしですけど、
うん、スーさんね、ゆるゆるだもんね、はい、さて今週のテーマは部活での喜怒哀楽ですね、
はい、
高校時代の3年間図書局に在籍してました。放送局や新聞局と同じように文化系の部活扱いといったところでしょうか、
うん、
お、図書局って何？
まあ、本を管理する人ですね。貸したり借りたりするときに、
うん、
受付したりとか、
うん、
本がどれがあるとか、その全部その管理する人みたいな形ですね、
うん、
図書局は。はい、
あと放送局、新聞局、同じ文化、まあそうだね、文化系って、うん、体育系ではないよね。
まあそうですね、文化系です、はい、
これはまだ高校1年生の頃、1991年の10月なので、ちょうど30年前の話、
うん、
図書室には、生徒からのリクエストボックスがあったものの、あまりリクエストが来ることはありませんでした。
あんまり図書室の、図書館の図書室のリクエストボックスって見たことないですよね。あ、あったんでしょうね、きっとね。
うん、こういうのを仕入れてほしいとか。
ああ、そうそうそう。
みたいとか。
ああ、そうでしょうね。
うん、しかし、
はい。
こっからだよ。しかし、突如としてリクエストボックスが大量のリクエスト用紙で溢れ返りました。
おお。
うん。それは、篠山紀信が撮影したサンタフェという写真集。当時18歳で人気絶頂だった宮沢りえがヌードになったと話題になったものでした。まあ当然ながら顧問の先生の反対もあり購入はしなかったのですが、男はしょうもないと悲しくなりました。
いやいや、
ね、意外と先生勝ってたぐらいにしてね。
そうですね、うん、でも貸しちゃダメですね、
うん、でやっぱりこれ何それを学校で、
う
ん、買ってくれと。
そうですね。
購入してくれと。
そうですね。
すぐなくなっちゃう。もう、破かれちゃってる中ね。昔、まあ、ビニボンだったの知ってる？
ああ、はい、わかりました。はい、聞いたことあります。はい。
あ、見たことないで
しょ？見たことないです。
見たことないでしょ？
見たことないです。そう、
まあね、俺が、そうだね、ビニボンはね、小学校5、6年か中1ぐらいだったかな。
あ、
うん。あれだもんね。 あの、釧路の親戚のお兄ちゃんが、たかしって言って、ほら、これがビニポンだって。カサカサカサカサカサってね、だからもうね、モザイクかかってんちゃんと。でも、モザイク、ああいう、そういう、
写真に。
局部、陰部って感じですよね、はいはいはいはい。それがまたね、なんちゅうのかな、そそってしまうんだね、これね。
ちょっと隠すぐ。
好奇心を、
ちょっと隠すぐ。
宮沢りえのヌードからなんでこっちがなっちゃったのかな、本当にね。いや、
でもこの雰囲気じゃないですか。
まあね。この屋根裏部屋のね。
なんかこういうの話してると、うん、あ、なるほどな、この雰囲気に合ってるなと思って今。
ね、いいね。はい。この度、はい、番組名が今夜も一人バックドロップに変わって、この曲を思い出したので、リクエストはミスチルのエブリバディゴーズ。秩序のない現代にドロップキックでお願いします。
はい、ミスターチルドレンでエブリバディゴーズ、秩序のない現代にドロップキック聞いていただいております。
なんかやっぱりさ、
はい、
ドロップキックとかさ、バックドロップってさ、
はい、
なんかインパクトあるよね。
そうですね、
なんかいいよね。
はい、本当、うん、
そそるものがある
よね。そうですね、
うん、バックドロップだよ。ドロップキックだよ。
そうですね、わかりやすいですし、
うん、よくなんかね、歩いてる人間後ろからドロップキックとかしてね。冬とかね、雪山に突っ込ましてね。
ありましたね、
うん、
小さい頃ありましたね、うん、自分も結構自爆するんですけどね。
そう、結構面白いです。滑ってね。
そうです、
やろうと思ったら滑って自分でね、引っ転んでさ。
後ろでなんかあれ倒れてるみたいな。
すずさんさ、
はい、
ちょっと今婦人警官さん今日いないからさ。
はい、そうですね、そうですね、
エロ本とか買ったことある？
エロ本買ったことありますよ。
嘘、
うん、
エイジいくつぐらいの時？
中学生ぐらいの時
で、俺はね、ないのさ、実は。
ないんですか？
エロ本とか買ったことない。
あ、ないんですか？
これであったらあれだもん、エロビデオとかもないもん。
あ、
買ったこと、
そうなんですね。
借りてきたとかそういうのないもん。
あ、そうなんですね。
そう、
あら、なんか逆に
エロ本とかさ、
はい、
どっかで昔空き家とかにあったんだよね。空き家に入ると誰かがやっぱりね、
はいはいはいはい、
同じようなこと考えてるやつがいいんだね。あと、それこそ親戚のお兄ちゃん家だったりとかさ、
それはありましたね。
そういうのとかね、
はいはい、友達のお兄ちゃんとかが持ってて、
あ、そうそう、そういうことだね。
はい、そう、なんかその子がこっそり持ってくるんですよ ね、
うん、ね。なんかあれだね、今日は自由にこんな話ができてね。姿勢も気にしなくていいしね。本当はもともとはこういう酒場の会話だから。
あ、そうですね、
こういう感じだからね。
そうですね、
うん、
だから一人バックドロップです
ね。うん、ね、うん、本当だよ。ね、はい、
うん、はい、ね、というわけで、うん、はい、ミスターチルドのエブリゴーズ、秩序のない、現代にドロップキック聞いていただきました。はい、まだ、昭和平成の忘れ物メッセージ来ておりますので、
はい、はい、ペンネーム、
はい、
万年さんです。
はい、
はい、 MC の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも拝聴させていただいております。万年ゲリオです。
はい。
丁寧なんだか、ふざけてんだか、ちょっとわかんないね。うん、今回の昭和平成の忘れ物は、部活の喜怒哀楽の思い出ですね。
はい。
中学生の頃、バスケ部だったのですが、一つの体育館には、男子バスケ部、女子バスケ部、男子バレー部、女子バレー部の4つが活動しており、すごい狭く、スペースを4分割して使用していたので、他の部の声も聞こえてきました。
あ、
やっぱりさ、はい、やっぱり大体バスケとバレーだよね。
そうですね。うん、はい。
剣道道場かどっか行ってたのかい？
多分そう。でも僕の中学校にもなかったので、うん、剣道部確か体育館でやってた。日付変えて？
うん、そうだよね。
確かやってたはずですね。はい。
そう。さっきの卓球部もね、卓球部なんて、あれ、ステージ、あ、剣道部もたまにステージやってた時あったんだわ。
本当ですか？
うん。ステージ狭い中で、
ね。やってたかもしれないですね。
あと卓球部はね、結構ね、2階ところにね、
はい、
あったの、2階に。
2階に？
2 階に。2階に卓球部だけの、あったのさ。
あ、そんなのあったんですね。
あったのさ、そういうの考えてみたら。
うちらは廊下でやってすっげえ邪魔だなと思ってたのありますけど。
ね、あなた全国卓球協会に謝りなさい。
本当に申し訳ございませんでした。
え、次行くよ。その中でも女子バレー部顧問の先生の声がものすごく体育館内に響き渡り、耳に残っています。うん、その先生は授業中や普段話すときはとても穏やかで物腰も柔らかな感じなのですが、部活に来ると変貌します。いるよね。ね、ハンドルを握ったこち亀のさ、
はい、
本田さん。
ジキルで入るみたいです
ね。ね、先生は専用の高い台に上がり、規制を発してスマッシュを打ち込み、それを女子部員が、はいと言いながらレシーブをややしばらく続けます。見た目も、その先生のヘアスタイルが、バーコードスタイルで。バーコードだよ、もう。すでにもう、これは、もう想像つくよね。スマッシュ打つと、パイナポーの葉のように乱れ、ほぼ聞き取れない言葉で罵声を浴びせながら最後に、シャーと言っての、スマッシュ打つ光景が、当時の自分には面白くもあり、怖くも感じました。バーコードで、最後、シャーとか言いながらもう、すごい、やっぱりもう乗ってんだろうね。
そうですね。
実は暑いんだよ。
暑いんですね。
うん。もうね。練習の最後には、
はい、
みんなでサークルになり、先生が何かを話し、それを部員が泣きながら聞く形で、一日の部活が終了します。その横、キャッキャキャッキャッと笑いながら帰る女子バスケ部です。な、これもまた地獄絵図ね。
そうですね。
もうね。
うん、
いや、こっちの方は、やはり先生に今日の反省会みたいな感じでしょ。
そうです。必ず泣かされる
んだよ、ね。泣かされるんだよ。
うん、ね。
いや、そういうもんでしょ。
うん、そういうもんですね。
そういうもんなのさ。なんか知らないけど泣くんだよね。なんかやっぱり、うん、いや、厳しいのもあるけど、心にも響くのさ。やっぱり実はこの先生は、あれだったんだね。なんか、人気あったっていうか強かったんだよ、実は。
多分そうだと思うんですね。
ね。
もう、バレー部に、命をかけてるみたいな、授業どうでもいいからっていう、うん。
それね、それ昔ね、
はい、
柴田先生ってね、
はい、
いてね、
はい、
中学校の時にね、はい、体育の先生でね、めちゃめちゃ怖い先生で、
はい、
して、自分の生徒とかもね、
はい、
サッカー部の、
うん、
学校休んでも、
はい、
家まで来て、学校休んでもいいから、部活には来いって言って、
すごいな、
サッカー部、もうさ、して、なんか中大連とかさ、
はい、
そういうので、例えば、2位とか取ると準優勝。
あ、はい、
もう準優勝のもらっても、その症状を、もうみんなの前にもビリビリ破いて、
はい、うわぁ。
こんなのいらないと。これは優勝しかいらないんだと。ね。
すごいっすね。
すごい。やっぱり強かったのさ。
あ、
そっから、
はい、
西中から、西八別中学校、西中から、滝川のね、面園っていうのがあるんだけど、はい、その中学校かな、行って、
はい、
で、やはりね、その中学校がね、2年ぐらいしたらね、強くなって、全道大会とかそういうとこ行ってんだもん。中大連でもすごい、全空でもすごかったし。やっぱり指導者なんだよね。
やっぱそうですね。
うん。
うん、大事ですね、指導者は。
すごいよ。いつもぶん殴られてたよ、みんな。ね、今なら本当にね、この10年、15年ではね、もうね、やばいんだけど。
歯を食いしばれて
る、ね。そういうことだよ。本当だから。真面目に。
絶対やっちゃいけないやつ
ですね。うん。柴田先生ってね。柴先生って言って、うん。 で、俺もね、なんかね、あれだったんだけどさ、俺が中1の時までいたのかな、もう中2はもういなくなったのかな、
はい、
もう中1ぐらいの時にね、バッとなんか、周りちょっとふざけててさ、俺もこれは怒られる、あ、やばい、これ、ね、ビンタとかられててさ、はい、ね、あ、やべえなーと思って、したらパッと俺の前に来て、はい、やば、これはやばいと思って、うん、お前、ちゃんの恩師かって、うちの兄貴、うん、ちゃんって言われてたの。
ああ、そうなんですね。
はい、加藤ちゃんなのか、はい、わかんないけどね。はい、はい、そうです。お、そうか、って俺、スルーさ。
はい、すごいですね。
よかった。
お兄ちゃんの意向があった。
兄貴の意向がもう。もうよかったなと思って。
すごいですね、う
ん。いや、そっから、この先生はいい先生なんだなと。リクエスト来てるね。
あ、リクエスト来てますね。はい。はい、
リクエスト。
はい。
バックストリートボーイズで、I want the way をお願いします。合ってるかい発音。
合ってます。
OK。
Yeah. You are my fire.The one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say.
はい、バックストリートボーイズで I want it that way 聞いていただいております。はい、来週の昭和平成の忘れ物なんですけれども、お題都市伝説ということでやっていきたいと思います。
はい、あったね、
いろいろありますね。
うん、多分ね、みんなね、はい、忘れてると思うけどね、はい、きっとネットで調べればいろいろ出てきて、そっからああそういうのあったなとか思うんだよね。
はい、
うん、
口酒女とかもありましたし、
うん、
なんだかおじいちゃんとかおばあちゃんとかなんかいろいろありましたね。
あと人面魚とかさ、
あ、人面魚、あ、懐かしいっすね。
スーさんでしょ、人面魚。
魚ではない
です。魚ではないけど、
地面豚って言われてるんですけど、うん、
なんかちょっとあれだよね、ゲゲゲの鬼太郎に出てくる妖怪っぽいもんね、スーさん。言い過ぎだぞ。この屋根裏部屋がそうさせてんだな。今日は俺に。
というわけで来週ですね、うん、昭和平成の忘れ物お題、都市伝説ということでやっていきますので、皆様のメッセージリクエストお待ちしております。
やっちゃったよ。
はい、というわけで一つここで、ちょっとお知らせというか、
はいはい、
CM というか話挟みたいと思います。一条丸富士で毎年恒例になっております特選中華オードブル、今ご予約受付中となっております。
もうこの時期か。
もうそんな時期なんですよね。はい、今回もですね、3種類の 値段によってですね、値段と量によって、3種類用意しておりまして、セミシングルの梅が3000円、スタンダードの竹が5000円、プレミアム松が8000円ということで、どれも中華の、がどっさり入っておりますと。で、今回ですね、まあ、梅の 1から3人前のやつですね、新しくできましたので、まあ、一人暮らしの方、でも、あの、オードブル楽しめますよという形になってますので、ぜひとも買っていただければなと思います。
うん、
早期割なんですけれども、12月10日までですね、にご予約いただければ500円割となりますので、今、絶賛、ご予約受付中となっておりますので、ご予約最終日ですけども、12月25日までになってますので、よろしくお願いします。あ、ただしですね、3000円のオードブルだけは、早期割ありませんので、うん、5000円の、オードブルですね、スタンダード竹、8000円のプレミアム松ですね。そちらは、早期割ということで、12月10日までにご予約してください。
どう、スーさん見た感じ？
僕ですね、うん、毎年買ってるんですよ。
うん。
毎年買ってて。
もうね、ギリで。
ギリじゃないです。実は容器が、あの、竹と松かな、うん、あの、分離するんですよね。うん、あの、料理に、料理
することに。今回はさ、はい、温めれ、あの、電子レンジに入れてもいいでしょ。だから、やはりね、
はい、
中華ってやっぱ温かい方がいいからさ、
はい、
あの、いちいちさ、なんかあの、なんだ、皿にやってね、うん、やるよりも、そのまま、あの、分離したやつを入れたら、
ね、そうなんですね。はい。
すごい便利だよね。
便利なんですよ。温められるということで。うん、はい。美味しく、あの、食べられますよと。うん、まあ、冷蔵庫の中に入れといて、食べたい時にチンして、
うん、
食べればすごく美味しく食べれますと。
ね。
はい。麻婆豆腐であるとか、エビチリとかですね。
ね。もともと味付け間違えて美味しくなかったら意味ないけどね。
そんなことはないですよ。もう丸富士に限ってそんなことはないので。ぜひとも、あの、年末過ごされる方、お家で過ごされる方、ぜひとも買っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆さん、はい、ギリでお願いします。今年もこのギリの季節がやってきました。
いや、人気で結構売れてるわけですから。皆さん、買って喜んで、美味しいですよね、本当に。
でもそうだね。
はい、はい、ぜひとも買っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、ここから社長にお話ししていただきたいと思います。
はい。先週はね、富山くんにね、デスペラードを取られて
。そうでしたね。
あれから何の連絡もないからね。
あ、マジですか？
本当に普通、か、聞いたぞとか、どうだったとかってなればいいけども、奴は来ないんだわ。もう投げっぱなしのジャーマン。ね、一人バックドロップ。いや、今日ね、ほら、屋根裏でさ、
はい、
今日さっきも言ってたけど、下で、某新年会、ね、
はい、
うん、ね、みんなね、あちこちから各店から、スタッフ集まってきてくれて、
はい、
辞めたい人も来てくれてね、
あ、
うん、和江ちゃんも来てくれてさ、
はい、
うん、やってくれてのさ、
はい、
バイトもね、これから封書詰めして店とか行ってやってくれて、
はい、
本当はありがたいよね、
はい、
で今年はどうかね、なんかまあ去年よりはまあい
ね、そうですね。
さっき見るとなんかゼロ、札幌市がゼロみたく。
そうですね。うん、はい、ね。かなりもう少なくなってる、う
ん
う
ん。いや、
は
い、ワクチンみんなね、打ちまくってるもん。
そうですね。
この調子で5回、6回。ね。なんなら10回、20回。もう常に2週間に1回はワクチン打つぐらいじゃないとさ。うん。それでどうだ、この野郎っていう。
確かに出なくなりますね。
そう。違う病気になったぐらいにしてね。だからまあそういう時期でね、はい、頑張ってくれてるなと、うん、して幸いね、本当は店でやるか本当は明日やるかって話もあったんだね、
まあ、そうですね、さっきとちらっとしてました、ね、
もしかも、はい、もうなんか俺気持ちが乗んなくてさ、
はい、
もういいか飛ばすかって話だったんだけど、はい、でもあ、事務所2階があると、
うん、
なんか実は癖になりそうだね、
そうですね、ここ静かですし、うん、音もいいんですよ
ね、はい、ちょっとでも一回あの片付けさせたいけど、
はい、
この言うのが実はいいのね。
あ、そうですね。
うん。
はい、
あとね、スーさんね、
はい、
俺本当は今日話しようとしたのはね、
はい、
部活、
はい、
俺中学校さっき言ったように剣道、
はい、
うん、村上先生って言ってね、
はい、
村上直里先生ってあの戦争に行って、はい、あの俺たちの時代ってまた戦争にいた先生とかいたんだよね。
なるほど、はい、
うん。通称グジュって言われてたんだけど、多分グジュ言うからかわかんないけど。ね、技術とか美術との先生でね。あ、数学もやってたかな？
うん、
うん、うん。なんかそれは剣道部の顧問でさ。
はい。
やはりね、なんだ、やっぱり、俺一回ね、その、中2かな？中2か中3どっちか。
はい。
あの夏休みにさ。
はい。
あんまりね、やはりもう60近かったから、55歳ぐらいか、その時、まあ、定年間近だったから、
はい、
そんなにね、普通夏休みびっしりとかやんないのさ。
ああ、はいはいはい。
だけどたまにほらあるのさ、冬なんてすごいもう体育館冷たいんだよ裸足。
そうでしょうね。
うん。
あ、そっか裸足ですもん、ね。うん。そっか。
取っちゃったから夏休みか冬休みのね部活で行ってね、
はい、
先生とね、
はい、
二人してマンツーでそのなんちゅうかな、組稽古みたいの、
はい、
うん、やった時にね、やっぱりおじいちゃんみたいな感じだったけどね、二人バッとねすごくねぐいぐい攻めてくるのさ。
へ
ー。今までそんなにねその厳しいとかじゃないんだけど、
はい、
その何しれかにしれの厳しさじゃなくて、その稽古の厳しさを初めて俺は味わったのさ、実は、
はい、
先輩とかとのやった稽古の厳しさとまたちょっと違う厳しさなのさ、容赦なくわーっていうなんかね、それが中二かな、
はい、
うん、もう俺半べそ書きそうになったもん俺。だけどね、スーさん、これがすごいのが、
はい、
それを乗り越えた時にね、
はい、
なんか自分自身で成長したなっていうのが感じたのさ。やはりね、ぬるい練習はダメさ、何でも、
うん、
ちょっとやっぱり厳しいけど、無駄なしごきとかは別に、まあ、でもそれも乗り越えたらまたどうなるのか分からないんだけど、うん、俺は村上先生のね、冬休みだったか夏休みだったかどっちかのね、あの稽古が俺を強くしたと思ってんの。だから次その個人戦とか3年生になった個人戦とか、俺金メダルとか金か銀どっちかだったもん、市内大会。ただね、はい、残念なことにずっとそれまで団体戦はね、いつも優勝したんだけど、
はい、
やっぱり俺らやっぱりもう3年生だったらみんな悪かったからね、まあ俺の部長だったんだけど、なんかみんな来たり来なかったりしてたのさ。
あ、
今から考えると俺あれだね、それ3年生のその中大連か市内大会に行って優勝を逃した時にね、その先生がね、もう学校辞めて、でも学校辞めたんだけど見に来てくれたのさ。
あ、はい、
でも俺その先生を見た時に申し訳ない気持ちで、俺トイレに行って泣いたもん。なんか申し訳ない、悔しさと申し訳なさで、あの時のその後に食べた鰹節の入ったおにぎりの味は忘れないね。ここは梅で行ってほしかったけど、でも鰹節だったのさ。だからね、だから俺は本当にね、なんかその仕事でも何でもそうだけど、何かを乗り越えた時の強さっていうのかな、うん、うん、だから俺仕事でもね、
うん、
やって、例えば12月乗り越えると、今こうやってみんなこうやってやってるでしょ。
あ、そうです ね、はい、
発想の やってるでしょ、
はい、
やっぱりその少しでもやっぱりお客さん来てくれてさ、
はい、
楽しんでくれて、やっぱり12月忙しいのさ、
うん、
でもその忙しさを乗り越えて、やっぱりね、怒られたりとか、もしくは自分の不甲斐なさもあって、うん、仕事に追われたり、
うん、
お客さんこっちからもオーダー、あ、何々呼ばれたり呼ばれてって、もうてんやまんやさ、てんぱっちゃって。
はい、
だけど、それを乗り越えたときに、一つでも、一段二段成長してるのさ。だからよく、12月を乗り越えたら、みんな、ちょっとね、大人っぽい顔になるのさ。だからこそ、うまくその、まあ、店長によって違うんだけど、
はい、
うまくその12月を使って、スタッフを伸ばせる店っていうのは、1月、2月から、業績が安定してくるのさ。
は
まあそういうのも含めてね、
はい、
この12月、
はい、
今発送をやってる12月ね、みんな、ちょっと一つ、いい経験っていうか、うん、歯をぐっと食いしばって、疲れたりとか、してるかもしんないけども、
はい、
ここを乗り越えないと、成長できないんじゃないかなと。
うん、
それは、その剣道の、その、ね、先生との、村上先生との稽古で、
はい、
俺はそれを覚えました。ということかな。以上です、
はい、はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まず竹内まりやの、元気を出して。
あ、山賊シスターズじゃなくて。
きっと歌うと思うんで、山賊シスターズ。大合唱。演者の大野さんから、メッセージ、リクエストいただきました。ミスターチルドレンのエブリバディーゴーズ、秩序のない、現代にドロップキック。それから、作者 A さんからメッセージいただいておりました。あと、万年さんから、リクエストいただきました。
万年ゲリオさん。
万年ゲリオさんですね。万年さんからいただきました。バックストリートボーイズの I want it that way ですね。はい、以上の曲を紹介いたしました。来週ですけれども、11月13日土曜日、放送となっております。昭和平成の忘れ物のテーマが都市伝説 ということになっておりますので、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。
それぞれの時代があったのね。昭和の都市伝説、平成の都市伝説、
はい、
やっぱり小学校中学校高校と、
あ、
働いてからの、
働いてからの、
働いてからもあると思うよ。
ああ、なるほど。
平成、例えば平成15、6年だったらみんなもう働いてたりとかしてんじゃない？
あ、まあそうですね。働いてます、働いてます。うん、はい。あ、そっか。また違いますもんね。
また違う。
はい。いろんな都市伝説あると思いますので、ね、うん、はい、ぜひとも送っていただければなと思います。はい。はい、もう一つ、先ほど紹介しましたけれども、一条丸藤の特製中華オードブルですね。ね、はい。予約受け付けております。12月10日までは、スタンダード竹とプレミアム松に関しては500円割引になりますので、皆様、早めにご予約していただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、ちょっと雰囲気違いますけど、
うん、まあ、やってよかったね、
面白いというか、ここ、ね、雰囲気いいですね、ここ、うん、
あんまり言うんじゃないよ、
はい、
2人でやってるからとかじゃないんだよ通さん、
また怒られますね、うん、そういうこと。はい、のびのびやらせていただきます、うん、はい、というわけで来週はまたセクスさん
いらっしゃる、知らねえぞ
クッチーさんいらっしゃると思いますってよろしくお願いいたします。また来週よろしく聞いてください。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。真面目に拝んでる一人。